もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、私の母親の、はい、老後のことについて相談したいんですけれども。
あ、はい
はい、私は40歳で独身です。
はい、
で母は63、はい、でこの母には私が小さい時からひどい虐待を受けまして、
はい、
で私が成長するにつれ中小中高と成長するにつれどんどんこうエスカレートしてたんですね。
あら、
虐待が、
はい、
それで、今から6年前に縁を私の方から切りまして、
はい、
もう6年間連絡もないし、
はい、
こっちからも向こうからもないし、
はい、
お互いどこで何をしてるかもわからない状態なんですね。
なるほど。
で、今回相談したいのは、
はい、
この母親という人間はですね、大きいことから言いますと間接的にですが2人人を殺してるんですね。
うん、
でこの先その老いてって誰かが面倒を見なきゃいけない場合に自分一人っ子なので、
はい、
私は父はもういなくて。
お父様亡くなっちゃったの？
はい、17年前に亡くなりました。
17年前。
はい、
はい、
で、まあ、面倒を見なきゃいけない。でそれを私が嫌だよって言ったら最悪刑務所に入ったりとかそういうのもあるから、うん、私が見なきゃいけないのかな。そうなった時に私の心構え的なやられたことをやり返してしまいそうで、下手したら殺してしまうかもしれないっていうのが不安で、まあ、今から心配してもしょうがないんですけど、でも、うん、心構えを、まあ、プロの方に教えていただけたらなと思って本日は相談しました。
なるほどね。もっとお父様は亡くなっちゃったみたいなんだけど、
はい、
そのお母様の子どもの頃の虐待ってことはそれとも暴力？
両方です。
あ、両方。
はい、私が
いわゆる DV。
あ、そうです。4歳とか5歳ぐらいの時に寝かしをされて、
うん、
下着1枚にされて、
うん、
で針で刺されたんですね。
どこ？
お尻を。
うん、
で下着に血がついたんです。
はい、
で着替えなさいと言われて、
はい、
下着を着替えたんですね。血のついた下着を、
はい、
そしたら、まあ、大人になって分かったんですけど証拠隠滅だったんですよね。その時は父は生きてましたから、
はい、
私が中学生まで父と一緒に暮らしてたんですね。
はい、
で私が中学生の時に離婚をしたので。
あ、お父さんも離婚されちゃったのね。
あ、そうです。その後に亡くなったんですけど、
はい、あ、なるほど。
はい、それで
私がこれお父様が離婚しちゃった理由はわかる？
はいはい、母が浮気したからです。
おー、なるほど。
で、小学生の時は父がいたので、
うん、
母は父に隠れて私にそういうことをしていって、あとは小学生の時は孫の手で、
うん、
何度も叩かれたり、
うん、叩かれた場所は？
お尻ですね。
ああ、お尻、はい、
子供の時はお尻でした。
うん、
それであとは蚊取り線香で焼かれたり、お灸を据えるって言葉あるじゃないですか、
はい、
あれを本当にされたんですね。やけどしました、
うん、
っていうことがあって、で中学生に、私が中学生になったらやっぱり私は母親方の方に行ったんですね。で母子家庭だったんですけど、
はい、
母は男の家に入り浸ってほとんど家にいなかったんですね。それでもその私に殴る蹴る、例えば頭噛み掴んで振り回したりとか顔殴ったりとか、うんうん、でその男とのそういった夜の行為を私に聞かせてきたりとか、
うん、
で私が高校生になった時に母親を再婚したんですね。
はい、そのお母様兄弟は？
弟が2人います。
うんうんうん、あなたにとってはおじさんですよね。
あ、そうです。はい、
そのいわゆる親戚付き合いみたいなのはあった？
ありましたけど、さっき 間接的に2人殺したってお伝えしたじゃないですか、
はい、
そのうちの1人はあの母の父親なんですね、
はい、
でそのことがあってお
じこの間接的っていう意味は、
はい、
おじいさんは、
はい、
自殺かなんか、
いえ普通に老衰なんですけど、
うん、
おじいさんが病院で入院してて、まあ、だいぶ危篤状態でもうすぐダメかもねみたいな時に母親がお見舞いに行ったんですね、
はい、
でその時にその私のおじいちゃんですね、はい、おじいちゃんがあの母親と二人きりであの時は楽しかったな、あの時の酒はうまかったなみたいなことを思い出話にしたんだそうです、
はい、
その時にほーらお酒だよ飲みなって言ってお酒を飲ませたんですよね、
うん
それが直接の原因ではないんですけど、でもだいぶダメージですよね。
そこはちょっとよくわからないけど、
その
すぐ後で亡くなっちゃったの。
もちろんです。もうだって危篤状態でいつ行ってもおかしくないっていうような状態だった人間にお酒を飲ますだなんて、
うん
うん、っていうのがあって、私のおじはカンカンなんですよ。だからもう縁を切りたいと思ってると思います。
あ、そっか。で結局その6年前に、
はい、
要するに縁を切ったって言われたのは、
はい、
プライベートの間で縁切っただけで、
あ、そうです、
うん、戸籍抜きましたみたいな話じゃないんだね、
はい、戸籍を抜いたところでその面倒を見る、老後の介護の面倒を見るとかそういうのとはまた別なんですよね。
まあでもお互いにどこにいる、どこにいるかは分かってるのかもしれないけど、何してるか分かんないんでしょ、
はい、
今、
はいはい、
どこにいるかは分かってるの、
なんとなくは、はい、そう遠くはないみたいなんですけど、
うん、でお母様もそうすると今はお一人、
はい、ああ分かんないですそれも
ですよね、
はい、
うん、
と思いますが、わからないです。
じゃあ、 あのおじいさんはあの分かったんだけど、おばあさんはどうなったの？
かなり前に、私が10歳の頃に病気で亡くなりました。
これはお母さんの方の？
あ、はい、そうです、そうです、
はい、じゃあお父様の方のお父さんお母さんってどうなった？
もう亡くなってます。
亡くなってんのね、
はい。
そうか。そうするとあなたとしては、まあ、まだ40だからね、
はい、
自分の心配はまだしてないのかもしれないけど
、はい、
お母様の心配もあるかもしれないけど、あなた自身も老後は天涯孤独になっちゃうのかな。
私は幸せです
なるほど
と思いたいけど、うん、まあ、自分の相談とも迷ったんですが、
うん、
まあ、
あなたは幸せで今は何、お仕事は会社勤めとかそれとも自営とか。
派遣です。
あ、派遣の仕事されてんのね。
はい、はい、
わかりました。
はい、
そうすると今日のご質問をまとめて言ってみてください。
私をひどい目に遭わせた母親に対して、母親が万が一動けなくなった時に、母親に介護をしなきゃいけない時に、私の心構え、
心構えね、
ここでしょうか、はい、私自身もその闇に飲み込まれると言いますか、
はい、
そうしたくないけど、とてもじゃないけど優しくなんて考えられないです。
なるほどね、
はい。
今日はですね、三石メソッド主催で、
はい
あ
はい、
作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします、
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
あのね、
はい、
介護って、
はい、
万が一の時、
はい、
しちゃいけないよ。あなたは、あなたは自分で分かってるわけだよね、はい、傷つけちゃうかもしれない、少なくとも意地悪の一つや二つはするんじゃないかっていうことを分かってるんだから。
分かってます、
うん、分かってる人っていうのは接触しちゃいけないのよ。で、はい、再婚した夫はどうなってるの、分かんないの？
あの消えました。
消えた、
離婚して消えました。
あ、また離婚したの？
あ、はい、そう。
あ、そう、はい、あ、それでね、私あなたが今しなきゃいけないことを教えるよ。
はい、
戸籍をね、分析届けっていうのやっぱり出した方がいい。
あ、
分析届っていうのは、
はい、
20歳になったら独立した戸籍を持てますから、
はい、
うん、区役所に行ってね、
はい、
分析したいっていうことを言うと、
はい、
あなた一人だけの戸籍ができますから、
はい、
あなたがその面倒見なきゃいけない場合っていうことを想定してたんだけど、
はい、あ、はい、
それは想定しちゃいけない。
あ、はい、
うん、でね、強い心で拒否して、はい、例えばね、あなたの場所が分かってさ、
はい、
同居してくれとか面倒見てくれみたいなことね、いきなり裁判所とか来ないから、はい、いきなり警察署とか来ないから、
はい、
ね、
はい、
うん、
はい、
間に誰かが入ってきたにしても、
はい、
本人がなんか接触してきたにしても、
はい、
だからそれを接触させないように分析届も出しなさいよって言ってるんだけど、
はい、
ね、強い気持ちで拒否しなさい、嫌ですと、
はい、
うん、あなたは自分で分かってるんだし、
はい、
嫌いな人と暮らしてはいけません、はい、暮らしない人と暮らすっていうのは、はい、やっぱりいつもいつも心が汚れるようなことを考えるようになるの、
はいはいはい、
分かるでしょ、
はいはい
はい、それはね、ものすごい負担だし、大きなマイナスの財産なんだよね。
私が不幸になりますよね。
いや、もうあんた不幸ですよ、こういうこと考えてる時点で、うん、
はい、
だからね、はい、私言っとくけど、あなたはもう母は死にましたがいいと思う。お母さん死んだと思いなさい。
死んだと思ってない
で心配になってんじゃん、あんた。そうじゃないの。もう死んだと本当に思わなくちゃダメ。
はい。
で、何かが誰か言ってきたとき、生きてたんですかって驚くくらいでないと。次に、そういう機会がね、
はい、
万が一にも訪れたときに、
はい、
本当に驚かなくちゃダメだ、あんた。まだ生きてたんですかと。そして驚いて、はい、次には絶対に同居しないと。絶対に面倒見ないっていうことを、ちゃんと訴えるところいくらでもありますから、
はい、
冷たいようだけど、いいですか、
はい、
街ですれ違った時に、
はい、
母親だって分かっちゃダメだよ、
あ
っなんて思っちゃダメだよ、
はい、
知らない人でなくちゃ、まだ6年くらいじゃさ、
はい、
顔も覚えちゃってるかもしれないけど、
はい、
それはね、完全に頭から消せるんだよ、嫌いな人っていうのは。私なんか訓練でね、何人やったか分かんないけどね、嫌いな人すれ違っても気がつかないですよ。ほんと、一緒に歩いてた友達がね、はい、今誰誰だったって言って、本当って、本当に私見えないですもん。
はい。
あのね、そのくらいの強い気持ちでないと、はい、あなた自分が危惧してたようなことを起こしますから、
はい、
それはちっとも親切じゃないし、
はい、
うん、むしろあなたは拒否することが義務ですから。
拒否します、
うん、間違いなくしてください。それは
忘れます。
うん、あなたに母親はいませんね、
はい、
うん、天涯孤独の自由な身でありますから、
はい、
うん、
はい、
うんと楽しんできてください。
わかりました、
はいはい、
ありがとうございます。
はい、はい、お分かりいただけましたね。
はい、とっても参考になりました、
はい、
明日にでも行きます、役所に。
はい、
そう、まず分析しちゃってね。
はい、
はい、で、天涯孤独はまだいいけど、
はい、
今度は自分のこと考えましょう。
貯金します。貯金してます、
うん、あ、貯金もそうなんだけど、やっぱりね、一人で天涯孤独自由に楽しむのもいいけど、老人になった時孤独死になっちゃったりしないように、友達もいっぱい作っといて、
はい、
まだ若いんだから結婚してもいいし。
はい。
ねえ。
はい。
そっちの方のこと考えましょう。
わかりました。
はい。
はい、ありがとうございました。
じゃあそういうことで。
はい、
頑張ってね。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。